エンタメ界のケイスケホンダ東京ミルク放送局。皆さんこんにちは。
こんにちは。
第178回目の配信です。はい、私東京ミルホールの新庄ゆきと。
ちゃんまつ2018です。
この配信は知らないおじさん二人が主に映画漫画ゲームアニメについて思いつくまま昨日くまに語り娯楽文化系情報局です。
よいよいよいよいよいよいよいよいよい。はい。
エンタメ界の。
はい。
ケイスケホンダです。
来たね。
はい。
来たね。
お前ケイスケホンダやな。やらせてください。もう我々界隈では流行りまくってます。うん、
流行りまくってるね。
この二人の間だけは。
二人の間では。二人の間だけ。今年の流行語大賞
も決まったね。流行語大賞もそうですね。これか、この宣言を法と心得よう。
あ、どっちかだな、確かに。確かに
ですね。
はい。確かに。
はい。
両横綱って感じだよね。
西の横綱、東の横綱。はい。どうですか、最近は。
ないです
な。ないんですか。
ないですよ、そんな。
ないんですか。
なんかあった方がいいの？
いや、それはないよりはあった方がいいですよ、これは。
いや、なんかね。はい、まあ、タイガースキャストもやらせてもらってて、はい、そこで一緒に出てる千年さんっていう方がいらっしゃるんですよ。で、千越ながらっていうポッドキャストもやられてて、
はいはいね、
でこの前ちょっと聞いてたら、なんかね、
はい、
全然わかん何を言ってるか分かんなくて、
はい、
千年さんが、
千年さんが、はい、
なんか乃木坂にゴリラがいるっていう、うん、
乃木坂にゴリラ、乃木坂46といえばビジュアル系で揃えたあのユニットですよ。
ゴリラじゃないか、ゴリラじゃない、猿の惑星がいるか。
ちょっと待ってくださいよ、そんなウディ・ハレルソンみたいなのいるわけないじゃないですか、
うん、でも 何を言ってるか分からない。いるってことでいいの？な、何を言ってるのか分からない。
何を言ってるか分からないですね。
猿の惑星がいるって どういうことなんだ
ろう、はい、はいはいはい、
乃木坂猿の惑星
でコーネリアス、コーネリアスですか。あ、そう
そうそう、小山田圭吾、小山田圭吾じゃねえ、
コーネリアス、小山田圭吾じゃ
ねえ、小山田圭吾じゃねえよ。マッシュルームカットじゃねえよ。分かんないからさ、はい、乃木坂、
はい、
猿の惑星で検索したの、
はい、調べ、検索したら、う
ん、
はい、
分かんないんだよ、出てこない。何を言ってんのか、
何を言ってんですかね、
うん、まさか、ね、ビジュアル重視の中に、
はい、
猿顔のやつがいるみたいな、
うん、
そんなことをね、まさか千年さんは言わないと思う。
いやいやいや、それはないでしょ
う、うん、
ねえ、すごいオーディション厳しいですもん。その見た目に関する
見た目にもそうだよね、
乃木坂は特に、うん、
そんなわけない、まさかだってさ、ポ、ッドキャストっていう、
はい、
公共の場ですよこれ、市役所みたいなもんです、市役所のロビーみたいなもので、天下の乃木坂の西野さんってことを猿顔だっていうふうに千年さんが言ってるわけやない。
まさかまさか。だって僕去年の某 CM の現場で一目ちょっとお見かけしましたけど、むっちゃ顔ちっちゃかったし、むっちゃ可愛かったですよ。
全然猿顔じゃないよね。
全然猿顔じゃないです。そんな子にビデオガール愛ちゃんの役やらせるわけないじゃないですか。そうそう、ちょっと待ってくださいよ。
え？
続けてください。
だから、はい、千年さんが何言ってるか分かんなくて。
何言ってんですか。
うん、分かんないんだよね、うん、っていう、
ええ。
全部これ千年さんが言ってることだから。
そのなんですか、その他ポッドキャストの出演者はただただそのネチネチ貶めるみたいな、そういうの。
すげえ今すげえドキドキしてると思うよ千年さん。ちょっとマジやめてマジやめてとか思ってると消そうかな消そうかな、あの回消そうかなとか多分言ってる思ってると思う。でも千年さん前向きでいこう、前向きで、
おもちゃまさんやめてくださいよーって、
うん、
やめてやめて、俺言ってない言ってないって
っていう感じです最近。
最近すげえ口。
いやいやいや、分かんなかったから、分かんなかったことがあったなっていう話。
千年さんが西野さんの、ビジュアルに対して、ディスってるっていう告げ口。
いやいやいや、だから何を言ってるのか分からなかったなっていう話。
いや、僕も未だにちょっと何を
言ってるか分からない。僕らには何のことだか分からないっていうこと
です。何のことか分からないですね。はい。はい、分かりました。
はい。
はい、まあ、僕もね、そんな特にないっちゃないんですけど、
はい、
映画見てきたんですけど、
おう、
まあまあ映画見てますね今年に入って。
すごいよ、さすが映画系ポッドキャスト。
まだちょっとね、撮ってる段階で6月のまだ前半、ギリギリ前半なんですけど、
はい、
もうすでに今月5本見てますからね。
すげえな、
やばいっすね。
評論家じゃん。
いや評論家じゃないですけど、いやそれはさすがにもっと見てる人とか連続マンさんとかからしたら
まあまあまあ、まあ、
全然だと思いますけど、ちゃんと試写会とかじゃなくて普通に、
はいはいはい、
映画館に足を運んで、
すごいね、
そんだけ見てますからね。
何見に行ってきたの。
ね、 今月に入って見ただけで、
うん、
ガッツエイラー決戦起動
増殖更新、おーなんかやってる
アニゴジ2ですね、はい、でランページ居住大乱闘、
はいはいはい、
フロリダプロジェクトマーナスの魔法、
はい、
バーフバリ王の凱旋完全版、
はいはいはい、
そしてデッドブール2です、
はい
はい、
なんかおすすめとかあるんですか。
おすすめで言うとね、アニゴジはね、ゴジラのやつ僕1見て酷評したんですよ。
そうね、
こんなもんが見たかったんじゃねえっつって、
面白くなかったっす
ね、ブチ切れながら帰ってきたんですよ、はい、もう前半30分寝てやったぜっつって、
はいはい、
それは全然批評と関係ないんですけどそれはちょっと僕の方が悪かったんですけど、あのね、全然あのゴジラ感がなかったんですよ。ただ怪獣が
ワンが、
そうそう、地球なんかあの、うん、なんかもう文明が崩壊して人類が絶滅した地球の上でゴジラがただ暴れてる
っていう、はいはいはい、
全然その文明破壊だったりとか、うん、ビル群をなぎ倒しながら進む恐怖に怯えて逃げる人々みたいな、はい、なくて、はい、ただのなんかでかい生物が暴れてるからそいつを殺さないといけないみたいな、
はい、
なんか使命感に燃えてる主人公に全然共感できないとかあったんですけど、今回はまあすごかったですね。まさかあの1のあの内容からこんなサイバーパンクな展開になるとは全く予想できなかったのと、メカゴジラが出てくるっていうことは1の時点で伏せられてた事実で、2ではバンバンメカゴジラ活躍しますよって言ってて、
うん、
なんかね、一応ね、メカゴジラシティっていう、
え
メカゴジラシティっていう街が出てくるんですよ。
何そのもう、ね、ロープレにありそうな
名前、すごいネタバレなんで申し訳ないんですけど、うん、街全体がメカゴジラなんです。
えマクロスみたいな感じ
みたいな感じかな
メカゴジラの中に街があるの、
うん、っていうんじゃなくて、メカゴジラっていうそのよく見る我々のイメージするメカゴジラが、うん、ギャーって出てきて、うんうん、ゴジラと一対一でバトルんじゃなくて、そのね、街都市全体がメカゴジラなんですよ。それが決戦機動増殖都市なんですよ。なんかそのね、ナノメタルみたいな地球にこう忘れされてきた異物がすごいなんかね、うん、自分で成長して細胞分裂して増えていくみたいな、
はいはいはいはい、
そんな感じのメカゴジラという存在 で、うん、でそれがもう都市を形成してるんですよ。その都市にゴジラを誘い込んで総攻撃するみたいな。
メカゴジラは人間の味方なの、
はい、メカゴジラは人間の
味方。ああ、そういうことか。
はい、
ははは
で、それすごい面白くて、
うん、
ええー、と思って、
うん、
俺たち見たかったのこれーと思ってちょっとね思っちゃって、
これーって
なって、これーって思って僕的にはすごい面白かったんですけど、でも最後の最後にあれって思ったのは、あれメカゴジラは出てこなかったなっていうのがあって、
お結果的に
メカゴジラシティはあるんですけどメカゴジラは出てこないです。
え、じゃあなんか分かんない、イメージしてるゴジラ対メカゴジラっていうその絵面はないの？
なんか違うんですよ。そういう意味では、あの俺が見たかったのこれじゃないっていう人はいると思うんですけど、
うん
うん、でもなんかね、
俺が見たかったのこれって言いながらもこれじゃないって感じなんだ、
はい、だから賛否すっごい分かれてると思います。
そういう感じ、
僕は面白かった派です。
まあでもそれはいいんじゃない、エッジが効いてるってことで。
いや、まさにね、あの、うん、すっごいとんがってましたあの、うん、メカゴジラの、うん、あのあれが。でなんかね、人間ドラマの方も結構なんかね、あの急展開というか、すっごいあの種族の違いによる、あのなんですか、その考え方の違いみたいので衝突したりとかして、
うん、
なんかね結構深みが増して、
うん、
やっぱウロブチゲンすごかったんだなと思って。
あ、やっぱ面白いんだ。ちょっと
面白かったですね。
あ、そう、
はい。なんでちょっと3、また3部作なんで、
じゃあ
次のね、あの出てくる怪獣もラストに、最後の最後にポロッと、
じゃあ1から見てみます。
え、1のそのつまらなさの30分の眠くなるなりたさ、寝たさすごいですよ。
1から見てみます。じゃあ
そっからね、え、あの2に行った時のこの抑えられてた蓋がポーンって弾けるような、はいはい、あのこう予想の斜め上来たみたいな時はちょっと気持ちよかったですね。はい、なんでアニゴジ2は僕は好きでしたって
話
です
ね。なるほど、はい
はい、はい、わかりました。
ちょ
っ
と
フロリダプロジェクトの話もしようと思ったんですけど、それはちょっとまた別の機会にします。
フロリダプロジェクト、
あそこちゃんまさん見てるんですよね。
見た、
僕も見ましたよ。これちょっと冷蔵庫マンさんもおすすめというか、あのプレゼンしてくれてたんで、僕もちょっと見ようと。デフォー兄貴が見たかったんですよ、あのストリートファイター。
フロリダプロジェクト
流れだじゃないですよ、フロリダですよ。はい、
もうこれで、これでさせていただければ
ブチ切れて
る、あお前どこ中だよみたいな感じ。
すごいですねこれね。これ僕割と子供好きなんですけど、子供が割と好きな僕からしても、本当にあの子供 の、 あのいちいち行動にイライライライラしながら見たんで、本当に子供がダメな人とかはゲロ吐いてんじゃないかなと思うんですけど、スクリーンでこれよく こんな絶賛というかアカデミー候補とかなりました
よ。ああ あんなのお前デフォー兄貴の映画やないか。
デフォー兄貴に感情移入してみるとすごいあの胸が締め付けられそうになります。
やっぱあの気違いが来るところがいいよね。
あすごいいいですね。あのね、
そうだ
ソーダが飲みたかったんで、ソーダが飲みたかったんで、そうだそうだ飲もうそうだっつって、ああそうかそうか、あ自販機こっちにあるよこっちにあるよっつって連れてきて、ここだよここだよ自販機ここだよっつって、ああありがとうっつって、どうした買わねえのかああそうだね買う買う買うっつって、チャリーンってボトボトンって出てきて、あじゃあって帰ろうっつって、待て待て待て待てお前喉が湧いてんだろっつって、飲まねえのか、ああ飲む飲む飲めよ、あ飲むごくごくごく、どうだうまいか、あうまいバチン最高。
あそこ最高だった。
あそこはスカッとしましたね。
あそこスカッ
とした、ね、スカッと爽やか。
さすがベトナム帰りを見せたね。
ベトナム帰りはね違う、ベトナム帰りプラトーンね、うん、はい、プラトーンね、はい、あエイリアスね、
はい、あそこ良かったね。
あそこ最高でしたね、最高。でもでもまあ
はい、
でもまあそんな感じですね。
フロリダプロジェクトの私感想については、いいんじゃないですか、はい、あの29歳までの地図にしっかり送りましたんで。
あ本当ですか、
読んでいただけてるんで。
僕にもなぜかあの感想文が送られてきました。ちゃんまさんからの感想文がなぜか送られてくるという案件、はい、
それをちょっと聞いてもらえれば、
はい
はい、ぜひお願いします、
は
い、もう
気になってる方はね、はい、させていただければと思います、はいはい、ではでは今回のテーマに行きたいんですけども、なんとですねちゃんまさん聞いてくださいよ、僕ん家のですね、
うん、
行きつけの近所のですね、
うん、
スタヤがですね、
うん、
なんと、
うん、
閉店してしまうことになりました。実は今日これを収録している6月14日でレンタル最終日なんです。あとは一応
いやちょっと
くしゃみ
くしゃみちゃった。ついにスタヤがなくなる。
うちの僕のむしろこのあの東京ミルク放送局を支えていたこの旧作紹介コーナーのもうほぼ大元を成していたツタヤがなくなってしまうんですよ。もうこの形式で続けられないかもしれません。
ツタヤはやばいね。
やばいんですか。
ツタヤがやばいって話でしょ。
ツタヤがやばいって話なんですか、
うん、
いやわかんないですけど、まあなんか経営が良くないのかわかんないですけど、うちの近くのツタヤはとにかくなくなっちゃうんですよ、
うん、
で今日ラストレンタルでその後一応25日まで営業するって言ってるんですけど、うん、その間は明日からその間は10日間ぐらいは返却のみ受け付けますみたいな。
あ、その返却のみの時だけバイト行きたいね。
もう返却ボックス置いとけばいいじゃねえかって話なんですけど、だからそのあれでしょ、延滞とかしてる人にあの電話をかけたりとかする人が残るってことでしょ。
そうそうそうそう、う
ん、そのまあ伝えなくなっちゃうんで、僕ねそこでお世話になりましたよ、
うん、
そりゃもう、
うん、
年間に何十本、
うん、
もう100本近く借りる年もあるわけなんで、
うん、
なんで最後に何を借りようかと思って迷ったんです。
ほうほうほう、
何を借りるのがベストか、このお世話になった伝えで、
はい、
僕2本に絞りました。
ああ
1本目は前々回かな、
ああ
もうちょっとお話ありましたけど、ニューシネマパラダイス
出た
洋画のね、
はい、
中ではもうこれは
目黒シネマで高校生がイチャイチャしてたやつね、
アフロのおっさんに詰められてという記憶はあのカップルの間に永遠に残り続けるトラウマを植え付け、ちゃまさんがトラウマを植え付けたあのニューシネマ
でおなじみ
の、
はい、
ニューシネマパラダイス洋画の中でベストを選ぶのはこれだということで、それともう一本邦画からチョイスしました、
うん、
それが今回のテーマです、
うん、
その一本大林信彦監督寂しん坊です。というわけで今回のテーマ俺たちの寂しん坊。
あ、はい、ね、
はい、
すげえ前に見たけど、
はい、
全然覚えてない。
僕これね初めて見たの高2の時です、
うん、
はい、号泣しました。
ちょっと何この大林推し、
大林推し、ちょっとねもう大林スイッチが入っちゃったんで、
うん、
この空の花ね、
うん、
前々回ですか、
はい、
やって借りて、お借りしてね、で見させていただいたんですけど、あ大林信彦ってこうだったなと、じゃあちょっと大林作品もうちょっとやっぱりね見返そうかなという折にこの伝え閉店騒動だったので、
はいはい、
じゃあもう最後だし借りようと、
うん、あいいじゃないですか、
見ましたよ。17年18年ぶりぐらいですかね、
はい、
見ましたよ、はい
はい、
ね、この寂しん坊という、ね、なんでその高2の時に見たのかというとですね、高2の夏休み僕バイトしてですねお金貯めたんです、
うん、
地元の工場でバイトして、
うんうん、
でその稼いだお金でですね僕やりたいことがあったんです、
うん、
それはですね旅に出ることです。
おお、ジャーニー。
そうです、当時僕あの前にも配信で言ったことありますけど、センチメンタルグラフィティという
あ、セングラね。
セングラ、はい、はい、ギャルゲーをやっていてですね、
はい、あ、セングラ確かに旅する、は
い、旅するんで、うん、旅に出ようと、うん、じゃあどこがいいかなと、うん、まあでもそんあのね、まあ、高校生レベルで稼いだお金なんで、まあ、そんなに北海道とか、ね、長崎とかも行けるような金額じゃないんで、まあ、近場でいいかな、当時兵庫県住んでましたんで、
うん、
広島だと、近いし、
ちょうどいいや、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、うん、広島ぐらい、
ね、広島も舞台になってるし、いいやと、うん、広島に行こうと、
うん、
広島に行くんだけども3泊ぐらいしたいなと、
お
あと2、3泊したいなということで、広島ともう一個行こうと、うん、そこで選んだのが大野道でした。
おー、はい、尾道ね、尾道、はい、
はい、なぜ
行ったことありますよ、
これもね、ね、当時読んでたあの大槻健二先生のですね、
うん、
あの筋肉少女隊の大槻健二さん、うん、エッセイストとかとしても活躍してる小説家とかね、うん、はい、行きそうで行かないとこへ行こうという本があったんです、
うん、
エッセイで、
うん、
で尾道に行った時の話がすごい書いてあって、うん、尾道はいいぞということがずっと書いてあって、うん、あ、そんなとこがあるんだと、もしじゃあ大人になって一人で旅をするようなことがあれば必ず尾道に行こうと思ったんです、
うん、
だから広島近いし広島県内ですし、
うん、
広島尾道の旅だ、これしかないと思って、
おー、いいじゃない、
あの新幹線光レールスターに飛び乗ってですね行ったんですよ。
あ
、はい、しかしその頃にです、その時にですね、僕一個だけ致命的なミスがありました。大林信彦監督の尾道三部作を見る前に行ったことです
。あー、なるほどね。
だから尾道すごいいい場所だったんですけど、あ、これはこの映画で出てきたあそこみたいな感じがなく、
あるあるがなかったことね。
聖地から先に巡礼するという失態を犯しまして、それで帰ってきてから、あー、じゃあ尾道三部作見ようと思って、それで転校生、時をかける少女、うん、寂しん坊の三部作を見たんです。
はいはいはいはい、はい、
そんなこんなでですね、17歳の頃に見た寂しん坊を、
はい、
今一度確認しようと、はい、思いまして、はい、こちらですね、1985年の作品でございます。監督は大林信彦さん、
はい、
なんとですね、この作品、かの巨匠黒澤明監督がこの作品を大変気に入りまして、
神が、
神が、ゴッドが、
うん、
ゴッドオブムービーが、
ゴッドオブムービーゴッドオブムービーがね、
映画の神様がですね、うん、大変気に入って黒澤組のメンバーに、
うん、
これはいいぞ見ろと、
うん、
進めまくったという逸話があります、うん、はい、
それぐらい、
それによって黒澤明監督と大林信彦監督の交流が生まれまして、
うん、
パソコンの CM に黒澤明監督を気を出したりと
か、ね、ああ、そうか、大林さん、そうだよ、
そう
なんですよね、CM やってたから、ね、
そうそう、大林さんは CM 界の巨匠としても有名でして、うん、
はい、
あの映画監督として売れる前、
はい、
なんとあのマンダムの CM にですね、チャールズ・ブロンソンを起用したのはこの大林信彦さんです。
あ、うん、マンダム、
うん、マンダムですよ、
すごいよね、はい、それをみんな覚えてるっていうだけ
ですか。そうそう、70年代のね、うん、CM 界、いろんな、あの、あれですよ、あの、三浦友和と桃江ちゃんのですね、うん、グリコアーモンドチョコレートの CM とかもですし、あ、これ聞いてる人ピンとくんのかな、
全くピンときてない、
50歳からの地図、はい、
梅次郎さんぐらい
大丈夫です、40歳からの地図なんで大丈夫です、はい、ね、あの、上原健のね、国鉄フルムーンの CM とかですね、古いですね、
あ、
はい、とかもね、
なんとなくわかるかな、
はい、なんで当時のヒットメーカーだったわけですよ、
うん、
CM でね、
うん、はい、
あ、さらにですね、実写版のブラックジャックを初めて撮ったのもこの人です獅子戸城版
だ、それに対して手塚治虫はブチギレてたそう
こんな漫画のそのまま出しちゃダメだよみたいな、こんな人間いるわけないでしょっつって、マジでキレた
こんな人間いるわけない、
評判次も何勝手に出してんのみたいな
自分で書いておいているわけないってすごいよね
やっぱ2次元と3次元の間にはこう越えられない壁があるっていうことを
手
塚先生は分かってたわけですね、
まあまあ
まあ、そんな実写化の祖だったりもしますけど、はい、
あれを大林さんやってたのね、
はい、そうなんですか、これ大林さんなんですよ、
あ、本当にね、近所のセブンイレブンに、VHS が置いてて、これ、
はい、
誰が見るんだろうと子供心に見てたもんな、
ね、もうだから当時高度経済成長期でテレビが普及するに従って CM の、 その宣伝費がバンバン膨れ上がっていく中で、大林さんっていうのはもう当時映画でそのハリウッドスター使うとかっていうのはほとんどありえない発想だったんですけど、こんだけお金あるしハリウッドの真似事できるぞっつって、それでもうね、あの外国タレントバンバン起用したりとかで、まあ、そういうちょっと変わった話
も、ね、CM はね、未だにお金あるもんな、
いや、そうなんですよね、大して僕もらえたことないですよね、データとしてもね、
いや、制作スケジュールがさ、
はい、
ちょっと考えられないもん、うちらから、うちらみたいな土方からか、お前
土方からすると
だって、
はい、
別に文句を言うわけじゃないんだけど、
はい、
車の CM で向こうから、森の中を向こうからこっちに走ってくる車をワンカット撮るために50人ぐらいが、
はい、
前の日の午後から前乗りで動いてて、
ほう、
ワンカットだけ撮っていまだに帰ってくるんだよ次の日の朝。
ほう、
一泊して
ワンカットのために一泊、
まあまあ朝一じゃないとさみたいなところもある、はい、それはわかるんだけど、
はいはい
はい、普通さ、
はい、
朝まで撮影して最後にそのカット撮って終わりなんだよね、そういう発想じゃないんだよね、いや金があるんだよ、
お金があるってことですね、
うん、いいなぁと、
いいなぁ、はい、
いいなぁ、いいなぁ、みんなそういう CM やりたいなぁ、
CM でね、うん、僕も出たいっす、はい、
そうすごい、だって弁当3種類あったもんね、
どんどん話がそれてきますよ弁当3種類ね、何や
ってんすか、はい、これって聞いちゃったもん、
はい、はい、3種類選べるっていう、
うん、
でも今半のすき焼き弁当とか出てくるわけじゃないですか、
うんうん、
あのジョジョ塩弁当だったりとか、
うん、うちらだとほっかほっか亭ののり弁を与え
いかに安く抑えるかみたいな、
ね、そうそう、
コンビニですけど、うん、いいっすかみたいな、
うん、
とかおにぎりで申し訳ないですみたいな、
うんうん、
ひどいと、
そんな感じ、そんな感じ、
そんな CM 界の巨匠、
うん、
はい、大林信彦監督が作った尾道三部作、
うん、
はい、の3本目が寂しん坊です、
うん、はい、
これをですね、まあ、またどういったお話なのかみたいなところをまたちょっとね10分15分ぐらいでご説明していこうかと思うんですけども、はい、大丈夫ですか、
はい、
はい、ですよ、これね、この寂しん坊という映画なんですけど、まあ、メインテーマみたいな感じで音楽が1個特徴的に使われているのがありまして、それがですねショパンの別れの曲、
う
ーん、はい、っていう、テンテンテテテンテテテテンテテテテンテテテテテンっていう、はい、まあ、なんとなく今の僕雑なやつで分かったかわからないですけど、はい、まあ、あのクラシックは著作権フリーなんで、はい本当に完全フリーかというとちょっとなんかね、
まあまあまあまあまあまあ、まあ、今説明だからね今のね、
そうそう、説明のためなんで、うん、やむを得ない、はい、なんと新庄のかつての CM 代表作日通の引っ越し、引っ越しは日通、上司の引っ越し編のバックに使われていた曲がこのショパンの別れの曲でした。
出てた、なんかこれ朝行こうと思ったら新庄君出てきてすげえテンション下がったもん、
はい、なんでですか、なんで下がるんですか
朝仕事行こうと思ったら新庄君がいきなりテレビにいるから、なんだこいつ、
なんだこいつ、朝の情報番組の時に流れたりしました、
なんだこいつと思ったもん、ね、ちょっとイラッとした曲が、
上戸彩の後ろで言うの、はい、そうそうそうみたいな顔してる僕、はい、その時にこの曲流れてて、
はい、
あ、これ寂しん坊の曲使われてると思って天命かと思いましたね、うん、はい、そんな、
はい
はい、まあ、あのざっと言うとですね、まあ、なんですかね、高校生の男の子が、まあ、あの憧れてる女子に片思いをしてる、
う
ん
う
ん、ああですけど、まあ、そこにちょっとなんかねいろいろと不思議なことが起こってみたいな感じ で、
うん、
でなんか中盤まではなんか当時の若者向け映画にありがちなこうしょうもない学園描写があったりとか、なんすか、あの理科室でのアルコールランプですき焼き作ったりとかですね、
あ
の、はいはいはい、まあ、あのドタバタしたりと
か、ね、いいじゃないの、
校長室の掃除やっとけって言われて、で校長室のオウムにあの変なあのタンタンタンの木の金玉っていうやつをあの覚えさせて、あの PTA 会長が切れるとか、超どうでもいい話を、
青春グラフィティ
もの、ね、青春グラフィティ
もの、いいじゃない、いいじゃないの、いいじゃない
の、そうですね、あ、まあ、青春点滴だけだよとかもこの人ですね、
あ、そうか、そうか、
そう
か、
そうそうそうそう、
はははは
だから、まあ、ああいう言うというか、そういう青春描写ありつつ、いつになったらこれ本題入るんだろうなと思いながらの、徐々に入ってきますんで、はい、まずあの冒頭のシーンですね、あの望遠レンズから、家の望遠レンズ、家の窓からあのカメラの望遠レンズでずっとファインダー越しにですね、
はいはいはい、
遠くを見るのが趣味なんですよ、
はい、
あのフィルムがお金がなくて買えないんで、
実際に覗くだけね、ファインダーをね、そうそうそう、はい、フィルム高いですからね
フィルムね、そうそう、高くて買えないんでレンズからずっと覗いてるんですけど、そこにね、あのとある女子校の校舎が見える、でいやらしい感じじゃないですよ、
うん、
で音楽室の窓が見えるんだとか、で音楽室で、毎日放課後にピアノ弾いてる女の子がいると、で、その子が、まあ、あの富田靖子さんなんですけど、ヒロインの、はい、女の子がピアノ弾いてる横顔がずっと見えてて、その子に片思いしてる主人公、おみとしのり、
はい
はい、
おみと
しおみとしのりですね、
はい、
もう大林かあの作品といえばおみとしのりですね、はいはい、もうあの転校生の主人公だったりとか、あとあの時をかける少女の五郎ちゃんという、うん、幼馴染の子だったりとか、ね
はい、
必ず出てます、おみとしのり、
はい
はい、主人公です今回、はい、富田靖子さん、ちなみにあの元祖ガンオタ女優ですよ、知ってました、
ガンオタなの？
ガンダムオタクなんです。
あ、ガンダムオタク、ガンオタっていうか、銃が好きなの。
銃火器マニアじゃないです。
ガンダム。
ガンダムオタクであることを、早々に公言したうちの一人です。逆襲のシャアの、
そうだよね。
逆襲のシャアの特番の時点で、シャアが好きすぎて。
そう、なんか見てた。いた。
富野由悠季にインタビューしたりとかして。
うん、いたいた、特番にいた。
はい。そんなテレビ探偵団とかでもですね、シャアが好きすぎて痛いっていう、そんな、富田靖子さんがヒロインでございます。
はい。
なんと、今回、延べ4役をやっているというですね。
あ、すごいね。
すごい大活躍です。はい。そんな富田靖子さんの、横顔に、片思いしてる大見俊徳ですけど、うん、はい、突然ですね、家の掃除中にですね、アルバムを整理してたらなんかバーって風が吹いて写真飛んでちゃうみたいな、うん、で一応拾い集めるんだけどなんか1枚だけ見つかんないと、
うん、
でまあいっかと、母ちゃんのアルバムだしまあいっかってことで放置したらですね、突然白塗りの少女が現れるわけです。
おや？
いや、冷蔵庫マンさんじゃないですよ。
ジオンっぽい感じ。
ジオンじゃないです。なんかでもね、帽子かぶって白いオーバーオール着てる白塗りの女の子が突然現れるんですけど、
はいはい、
うん、こいつ何なんだと聞いたらですね、自分は寂しん坊だと
言
うと、
妖精
みたいなやつ。ええ、冷蔵庫マンさんじゃないですよ。白塗りって言っても、あの人は冷やしん坊です。
冷やしん坊ね。
冷やしん坊です。
冷やしん坊だ。
冷やしん坊なんです。ちょっと違います。
はい。
それも富田靖子さんです。
うん、
はい、
あ、それも、それも富田靖子さん
です。
それもね、
はい、でその
遠くに見えるヒロインも富田靖子だし、
ええ、
目の前にいる白塗りの
少女の冷蔵庫マンさんも、
もうだ冷蔵庫マンじゃねえわ。
冷やしん坊じゃない、寂しん坊。
ああ、難しい。富田靖子、難しい
な。難しいですよ、これ、真逆の役ですからね、うん、で完全で、明確に別人なんですよ、
はい、
うん、それはね、
はい、
うん、はい、で、その白塗りの寂しん坊がちょっと母ちゃんをからかったりとかして わちゃわちゃするドタバタするみたいなのが中盤まで続いてまして、うんうんうん、はい、でなんかね、正月に母ちゃん の友達の親子が訪んでくるみたいな話があって、
うん、
その時に出てくるのがキキキリンと、
パパね、
キキキリンと、
うん、
あの人、ほら名前がすぐ出てこない、三谷幸喜の元奥さんの、
あー、
小林さとみ。
はいはいはい。はいはい
はい。はい、小林さとみさんが出てきました。これ転校生の時に、尾身としのりと小林さとみが、
そうだよ
ダブル主人公で入れ替わっちゃうんですよね。
はいはいはい、あれも調子面白い。
そうそう、その時のお母さんが、キキキリンだったりとかします。
まあ、そういうね。
仮面オフィス。
はいはい、いいじゃね、いいじゃね。
で、正月に訪ねてくるんで、すごい藤原アカンになったりして。
藤原アカンね。
正月にキキキリン出てきた藤原
アカン。そうだね。はい。
でまあなんだかんだですね、母ちゃんがノイローゼになったりとかしまして、
うん、
寂しん坊のせいで、
ああそうだよな、そんな白塗りのやつにずっとつきまとわれたらそうなる
ね、
うん、
はい、でまあそんな途中までドタバタありつつ、ある日ですね、そのずっと遠くから眺めていただけのですねヒロインの、女性橘百合子さんという非常に綺麗なお名前だったんですけど、
森田
靖子さんですけど、
はい、
が家の前の坂道でチェーンが自転車のチェーンが外れ
ちゃった
。出た、
自転車チェーン
外れ案件。
外れ案件ある
ある
見たことねえけど、実際は見たことねえけど、ある
で外れてるんでガチャガチャやってるんで、どうしたんですかつって助けてあげようとするんだけど、うまくチェーンが引っかかんないと、
うん、
なんで、あ、もういいですいいですって言われるんですけど、あ、そういうわけにはいかないですつって、自転車押してきますよつって、で家まで送ってあげると、
うん、
家が尾道なんで、向こう島って言って、離れ小島じゃないな、対岸に島があるんですよ、尾道の。でそこに渡し船が出てて、その汽船みたいなので、そっからそのゆり子さんは高校に帰ってたんですよ、その主人公の家の近くので、船に乗って、
はいはいはいはいはいはい、はい、
船に乗って、
なんか俺そのシーン覚えてんな、
はいはい
はい、
ここね、素晴らしい夕日のカット、
あ、
なんかちょっと合成っぽいんですけど大林マジックっぽい、
だからそういうこと言うな、
この空の
花で、そのなんか夕日があるっていうことが重要
そうそうそうそうそう、でね、この向こう島の渡し船で、ね、僕も乗ったんですよ、
うん、
行った時に、
うん、
いやもう素晴らしい夕日だなと思って、
ちょうどその夕日を見てたんだね。
そうなんですよ。だからね、見てから行けばよかったなと思ったんですけど、このシーンを見たときに、俺これ乗ったやつってちょっと泣きそうになりました
ね。
はい、 ちなみにその向こう島から帰ってきた後に食べた尾道ラーメン、うん、最高に美味しかったです。450円でした。あまあそれはさておき。で、まあ、そんなこんなでですね、ヒロインとお知り合いになることができて、まあ、そこまでで大体1時間ぐらいです、
うん、お
はい、
これ、
はい、
いいんじゃないですか。ワンチャンあんじゃねえかみたいな感じ
で、ワンチャンあんじゃねえかみたいな、うんうんうん、いいペースですよ、
はい、
そこでワンチャンがあったのかどうか、
はい、
後半に続きます、
はい。